はい、こんにちは、左大臣三永です。電車に乗って座る席がないので立っていようという時に、しかしまだ電車が発車しない15分ぐらいあるという時にですね、釣り革に捕まる必要はないのになぜか捕まっていないと落ち着かない、あの心理は何なんだろうなと最近考えています。さて、本日は静岡県浜松を歩きます。浜松は元亀元年1570年、徳川家康が29歳で赴任して浜松城を築き、天正14年1586年、45歳で駿府城に移るまで17年間を城主として過ごした場所です。その間、家康は三方ヶ原の合戦で武田信玄に惨敗し、また長男信康を自殺させるという悲劇も味わっています。 JR 浜松駅下車、北口に出て遠州鉄道鉄道線に沿った第一通りを北に向かいます。遠州病院の前、新川交番の裏手に徳川秀忠公誕生の井戸の碑があります。二代将軍秀忠がここで産湯に浸かったということです。ただし、秀忠が生まれたのは浜松城の二の丸という説もあり、この場所で産湯に浸かったという話は怪しいです。この井戸もレプリカだし、そもそも場所がわかりづらすぎるし、がっかりスポットと言えば言えます。しかしですよ、秀忠が家康の浜松城主時代に生まれたことは事実です。それを覚えるよすがとしましょう。二代将軍徳川秀忠、徳川家康の三男として天正7年1579年、浜松に生まれます。慶長5年1600年、関ヶ原の合戦では真田一族の足止めを食らって天下分け目の合戦に遅刻して、父家康の怒りを買いました。慶長8年1603年、徳川家康は征夷大将軍になりますか。2年後、秀忠に将軍の位を譲り、隠居。しかし、隠居後も家康は駿府で大御所として政治の実権を握り続けました。家康の存命中、秀忠の活躍は冴えないものでした。駿府で家康が大御所として政治の舵を取り続け、秀忠が独自に判断できることはほとんどありませんでした。しかし、元和2年1616年、家康が没して本格的に秀忠時代が到来すると、秀忠は俄然張り切ります。実に41家もの大名を取り潰し、徳川の力を示しました。潰された中には、徳川の身内である松平忠輝や、関ヶ原で徳川に尽くした福島正則もありました。将来の危険分子を容赦なく排除して、徳川260年の基盤も築いたのが秀忠と言えます。遠州鉄道の高架線を背にして、西に向かいます。道が上り坂になってきました。見えてきました。引間東照宮です。引間東照宮は、浜松城の前身である引間城の跡地です。入り口に引間城跡の碑が立っています。元亀元年1570年、家康が入城すると、もともとあった引間城を拡張して浜松城としました。また浜松には子供時代の日吉丸、豊臣秀吉も訪れていた話があり、境内には日吉丸と家康の像が並んで立っています。引間東照宮を後に西に向かいます。県道152号線秋葉街道を越えるとそこが浜松城公園と浜松城跡です。浜松城は 元亀元年1570年、徳川家康が築いた城です。家康は、元の城であった岡崎城を、嫡男信康に譲り、この地にもともとあった引間城に入り、名を浜松城と改めました。29歳の時です。以後、家康は、天正14年1586年、45歳で駿府城に移るまでの17年間を浜松城主として過ごしました。この間、姉川、長篠、小牧長久手など有名な戦いがありました。天正7年1579年、長男の信康を切腹させるという悲劇も味わっています。そして、元亀3年1572年、三方ヶ原の合戦は、家康生涯最大の負け戦です。家康は三方ヶ原の敗北を生涯忘れず教訓としました。天正18年1590年、徳川家康の関東移封後、梶尾義晴、忠氏親子が城主になり、大規模な改修を行います。その後も何度か改修が繰り返され、天正年間1573から92にはほぼ完成を見ました。江戸時代を通じて浜松城は出世城と呼ばれるようになります。代々の浜松城主は老中に6人、大阪城代に2人、京都諸士代に2人、寺社奉行に4人が登用されました。浜松城主になると出世するということで評判になりました。中にも、水野忠邦は、石高で勝る肥前唐津藩から、わざわざ希望して浜松城に移ってきました。その甲斐あってか、水野忠邦は、老中にまで出世し、天保の改革を行ったことは、よく知られている通りです。明治維新後、城郭は取り壊されましたが、昭和33年1958年、市民の寄付により天守が復元されました。とはいえ、正確な図面も絵もなく、本来の浜松城天守がどのような姿だったかは知る由もありません。浜松城公園西側の県道257号線、姫街道を北上。東西に走る関山寺街道と交差したすぐ右側に、西ヶ掛公園と西ヶ掛資料館があります。元亀3年1572年12月22日、三方ヶ原の合戦にて、徳川家康は武田信玄に惨敗し、浜松城まで撤退します。その夜、武田軍が浜松に侵攻してきます。しかし、徳川軍は地理に疎い武田軍をおびき寄せ、ここ西ヶ掛の断崖に突き落としたと伝えられます。この話をもとにある伝説が生まれました。徳川軍は白い布を崖の上に渡して、橋のように見せかけたと。そこを、あ、橋があるぞ！渡ろうとした武田軍が、わーっと崖下に落っこちたと。もうそんなバカなって話ですけれども。武田軍が浜松の地理に疎いことを利用して徳川軍が攻めた。そのことを偶話的に語ったものでしょう。ここから布橋という地名が生まれました。崖下に落ちた武田軍の亡霊が稲子となって、農作物に被害を与えたため、僧を招いて、鐘と太鼓を叩いて、念仏をあげて供養をした。これが、遠州大念仏の由来です。本日は、浜松を歩きました。浜松は、元亀元年1570年、徳川家康が29歳で赴任して浜松城を築き、天正14年1586年、45歳で駿府城に移るまでの 17年間を城主として過ごした場所です。しっかり勉強してから歩くと、それだけのものを返してくれる場所です。家康や武田信玄の昔に思いを馳せながら、ぜひ歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。